今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、12月に入りました。皆様なんだかもう今年残り少なくなってきたなと、こう指折り数えてらっしゃる方も多いのではないでしょうか。まあ、ラジオカフェがありますのは寺町通りアーケードの商店街なんですけれども、やはりこういろんなこうアナウンスとか、それからクリスマスのメロディーであったり、いろんな音というのが結構氾濫しているなという、まあ、そういう、世の中というか、そういうこのラジオカフェはそういう場所にあります。さあ、今回はその音にまつわるお話です。耳を鍛える耳トレ、そんなテーマでお届けしましょう。お話は京都精華大学教授、小松正臣さんに伺います。小松さんは、まあ、言うまでもなく作曲家、ピアニスト、そして音育家としてもご活躍です。そして11月25日に1分で聞こえが変わる耳トレという、それはこれは本なんですか、小松さん。
そうですね、 CD 付きの本ですね。
CD 付きの本を出版されました。小松さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、半年ぶり、およそ半年ぶりです。ようこそお越しいただきました。夏から冬へと変わりましたね。
そうですね、変わりましたね。
変わりましたね。
なんかこうね、雰囲気もそうですけど、音がなんかこう澄んできたような感じがして、
ああ、やっぱり気温で音の伝わり方って、はい、多分暑いと、なぜ湿度の関係ですか？
そうですね、温度と湿度と両方あると思うんですけど、はい、冬だと湿度が下がってきて、音の通りが良くなるっていうのが、だいぶその聞こえに変わる影響するんじゃないかなと思うんですけどね。
ああ、そうですか、
はい。
前回お越しいただいた7月は、その前の月6月に、やはり探鉄メロディという CD をリリースされたということで、てっちゃん話を楽しく伺いました。
そうですね、
はい、
もう駅メロからね、車内の音とかいろんなね、話が思い出されます。
ああ、そうですか。私あの後ですね、はい、本当に2週間か3週間後、もう気になって気になってということで本当に久々に、天の橋立てに参りまして、
はい、
ということは探鉄に乗るということになるわけなんですけれども、
はい、
そしてその列車を選んだわけじゃないんですけども、赤松号と青松号乗りました。乗ることが偶然それだったというところで、
はい、
楽しいですね。
そうですね、結構周りのね、風景も自然な感じがしますし、電車もね、結構こう、はい、かわいいというか、いい感じの、
テンション上がるってああいうことなんだなと思って、本当に乗って、うわーっていう、もう楽しくって仕方ないっていう、乗ってる間、余分にあれ、何百円か払うんですかね。
なんか特別ね、料金とか、
ありましたっけ、
ね、多分青松号とかね、赤松号では多分2、300円ぐらいで乗るとか、はい、そんな感じだったと思いますけどね。
まあ、それ以上のもう本当におまけがついてくるっていう、青松号では特に、はい、景色、何もどうにも変え難い美しい、その海沿いの景色、そして途中で、なかなかの絶景の場所でまた泊まってくださるというサービスまであるっていう、本当に素晴らしかったです。で、残念ながら探鉄メロディーはその列車の中では聞こえなかった。はい、それはそうなんですよね。
そうですね、黒松号というレストラン列車のために作った音楽なので、
はい、
あいにく
残念
ながらということで。
そうですか、食事しながらの旅というのをまた今度楽しんでみたいと思います。
はい、
さあ、そしてまたまたもう半年経つか経たないうちに今度は本を出版されたということで、
はい、
これは1分で聞こえが変わる耳トレ、はい、今回はそのお話を中心に伺いたいんですが、
はい、
耳トレって筋トレはよく最近ありますよね、
はい、
なんとかプっていうと会社筋トレはありますけれども耳トレ、
はいはい、
一体どんなこれは内容の本なんでしょうか。
これ音源を聞きながら、で、本の中には、音の聞き方みたいなのが書いてありまして、
例えば、音の聞き方。
はい。はい、遠くの音を聞こうとか、音を数えようとか、あと、音と音との間の時間を感じようとか、そういう、まあ、ミッションというか、そういう、メニューがありまして、で、それに従いながら、音を聞くと、普段の音の聞こえ方がガラッと変わってしまうというような、内容の本ですね。
あ、そうなんですか。耳ってトレーニングできるということですか。筋トレは分かりますけれども、
はい、
耳ってそのトレーニングして何がしかの効果が上がる能力ってあるんですか。
あ、大いにあると思いますね、
はい、
音は脳の中で結局は処理をしてるんですけれども、普段はこう視覚とか他の情報にこう紛れてしまって、もう奥の方へこう引っ込んでしまっているような、そういう使い方が音の聴覚の捉え方になっちゃってるんですけど、それを少し広げるような形で、もともと耳には入っている音はたくさんあるので、脳の処理の能力を上げていこうっていうような、そういう感じのトレーニングですね。
ああ、そうですか。こう病気になったりして、
はい、
やっぱり体調とかそれから時間帯とかそういうものによって耳がどう働くかっていうのが違うなとは思うんですけれども、
はい、
耳ってすごい能力持ってますよね。
そうですね。
なんか、はい、勝手にいろんな自分に必要なものだけをこうチョイスしているっていうか、うん、今おっしゃったように非常にこう特にこういう商店街とか街中ですと、はい、様々な音が溢れてますよね。
そうですね。でそれを全部聞いちゃうと脳がパンクしちゃうので、
均等に聞くとパンクしちゃう、
はい、ものすごく、まあ、量が多いんですね。なので頭の中の知覚の過程っていうのがあって、まあ、その中でもう必要な音だけをピックアップして、それはもう自動的にやっちゃうんですけども、それによってまあ、なんとかこう必要最小限の情報で暮らしていけるといいますか、もうたくさん処理をしちゃうともう本当に動けなくなるぐらい量が多いので、それをそういう危険を遮るとか抑えるために、もう間引きながら音を聞いてるっていうのが普段の音の聞き方になりますね。
そうですか。もともとそういう耳はそういう処理能力を持っているということなんですが、
はい、
なぜこの耳をトレーニングする、はい、鍛える、
はい、
聞こえを良くするというふうな本を出そうと思われたんですか。
そうですね。普段まあ、音楽を作ったりいろいろ環境の空間を整えるっていう作業はしてるんですけれども、はい、それはまあ空間に対するこうデザインですよね。でそれをまあまあ、元々のそのスタートに戻って、人間もそのデザインというか自分の耳もある音を作ることによって、まあ、デザインといいますか、こう鍛えるというか変えることができるのかもしれないなっていうような気持ちになりまして、でそういうことを考えつつ音を作っていって、まあ、メニューを作ると結構こう効果が出てるような実感になったので、これはこう耳トレでみんなにこうお知らせしなければと思って、
知ってほしいと。
はい、
はい、そうなんですか。この耳トレで、
はい、
まあ、そんなん聞いたことないよって初めて耳に、それこそ初めて耳にするわけですけれども、はい、この耳をトレーニングすることで、
はい、
まあ、こう良いことっていっぱいありそうな気がするんですが、
はい、
どんなことがその耳をトレーニングすることで起こるんでしょうか。
はい、耳は普段は聞いてないって話をしたんですけれども、すると頭の中の処理能力というかその情報量がまあ少ない状態なので、はい、それを一時的にアップして、まあ、脳に負荷をかけるというか、まあ、負担をかけることによって脳がまた動き出すっていう、まあ、脳の活性化っていう言葉がよく言われてますけど、
はい、
まあ、そういうことにこうつながる可能性があるかなと思って、そういうまあ、それが結果的に、まあ、老化の防止だったりとか、まあ、すごく生き生きと暮らせるチャンスになるかなと思いますね。
ああ、そうですか。人間はすごいこういろんなさまざまな、
はい、
細胞もそうですけど脳もいろんな能力を秘めていて、
はい、
その本当に何分の1っていうか使ってるものってとっても少ないって何かで聞いたことがあるような気がするんですが、
はい、
それをこう引っ張り出す潜在しているものを生かすという、はい、そういうことをおっしゃったんでしょうか。
あ、そうですね、もともとそういう力があるので、まあ、それを少しこう上げてあげるっていうか、
はい、
まあ、上げ続けると良くないんですけれども、まあ、こういう音を聞いてもらいながら、まあ、一時的にこう上げていただきつつ、
はい、
いろんなその自分の持っている潜在的なこう力をまあアップさせていただければなというふうに。
あ、そうなんですか。
はい、
そしてこの本にも書いておられるんでしょうか、
はい、
耳トレで何がどんないいことがあるかっていうと老化防止、
はい
はい、
まあ、普段はねどんどん加齢といってこうどんどん耳が聞こえなくなる高音の方から聞こえなくなるっていうのは皆さん誰しもあるんですけれども、
あ、高音から聞こえにくくなるんですか。
そうなんですよ、高い音からどんどんこの聞こえなくなるっていう傾向があって、
はい、
でまあ、事実聞こえなくはなる、
それ振動がこう細かいからということでしょうかね。
そうですね、耳の構造を見ると有毛細胞っていう毛があるんですけども、
はい、
それが鼓膜から一番近いところの振動が一番当たりやすいところというかね、そういうところに、はい、高い音を聞く領域の毛がついてるのでそれがまあへたってくるんですよね。
面白いですね。ちゃんと物には理由があると。
あ、そうですね、
ということですね。
はい、
はい、でそういうそのでも耳トレすることでその毛のへたりを、はい、遅らせるってことですか。
それはおそらくできないと思うんですけども、
はい、
まあ、耳に入るこう情報量というか 脳に入る情報量を、まあ、増やすというか意識的に増やすことで耳が聞こえるっていう力をこう保たせるというかできるだけ老化はするけれども鍛えつつ衰えをこう遅らせるっていうような感じのイメージですね。
あるいはこう別の部分を活性化させることで、
はい、
それと同様の働きをこう促すっていうなんかそんなイメージもあるような気もしたんですが。
あ、そうですね、
はい、それからまあ脳が当然活性化すると、
はい、
そしてこれ身体体が活性化、
はいはい、まあ、音は音だけ聞くんじゃなくて、まあ、目と一緒に聞いたりとか、まあ、皮膚とか五感とつながっているので音を聞くことによって他の感覚が、まあ、活性化というか脳の中で今日共にこう相互作用で結びついているので他の感覚も上がるっていう可能性は高いなと思いますね。
はい、まあ、耳も体の一部ですよね、重要な、
はい、
当然全部がつながっているということでコミュニケーション力が向上、これ全部本に書いてあることなんですか。
あ、そうですね、
はい、これをするとこうなりますよ、
こうなりますよという、そう、効能みたいなものですね。
あ、効能、はい、はい、コミュニケーション力どうしてですか。はい、
まあ、音を、まあ、普通聞きながらね声聞きながらこう反応しているわけですけどもその微妙なその話し手の間合いとかその何とも言えないこう声の変化とかそれに応じて話しても変わってでくるわけですよね、
はい、
同じ言葉しゃべってもそういう背景がより分かれば会話をするその力というか的確な会話になりやすくなると思いますし、
はい、
まあ、音をよりこう繊細に聞く力を保つことによって、まあ、会話がよりまあ、うまくスムーズに促されるんじゃないかなと思いますね。
あ、そうですか。相手の気持ちをこううまく汲み取るということも、
はい、
できるということもあるかもしれませんね。
そうですね、
はい、さあ他にもいろいろあるんですが死の後の言わずにというか、
はいはい、
その中に CD がついているんですよね。
はい、
まずその私をこの短い時間の中で耳トレーニングしていただきたいんですけれどもまず、
はい、
こう最初にこれ聞いたらいいんじゃないかなっていうのは何かありますか。
はい、まずこう小さな音を聞き取るっていうので音が消える瞬間に耳を傾けようっていうそういうメニューですね。
はい、
で音がどんどん小さくなるんだけどその消える瞬間があれば心の中で消えたっていうふうに思うぐらいこう気持ちを込めて音を聞くっていうようなそういう感じです。
ほう、はい、わかりました。これは CD のトラック7、
はい、7です。
はい、はい、聞いてみましょう。
これはもうなしで大丈夫です。はい。
あ、そうですか。
はい、チーンって終わった瞬間、ごめんなさい。はい。その音の状態を、まあ、ちょっと20秒ぐらいありましたよね。それで、その音の聞こえた瞬、終わった瞬間を感じることによって、他の音が、こう、大きく聞こえるっていう状態に多分なったと思うんですよ。
ああ。
瞬間的に
そうすると、チーンというあれは鐘。はい、何でしょうか。
あれはティンシャという民族楽器ですね。
民族楽器、あれがまだ音がこう流れてるっていうか、はい、その波がなくなるかなどうかなという耳で聞くから、
はいはい、
より研ぎ澄まされるという、
はい、
そういうことですか。
そうですね、まあ、専門的に言うと小さな音を聞き続けると、はい、周りの音がですね、はい、まあ、周りで聞こえてるような背景の音が上がってというか音量が上がって聞こえるっていう性質があって、まあ、前の意識、全意識で聞いてる音が意識に上るっていうようなそういう心理的状況になるんですよ。
はい、
すると、あ、今までここまで周りにたくさん音があったなっていうのを再認識してもらえそうな、そういう音になりますね。
はい、それは本にはそういう、はい、この音は何のために聞きました、はい、ということがちゃんと解説されているわけですか。
そうですね、聞き方とポイントと豆知識があるような感じで。
ああ、そうなんですか。
解説をしております、
は
い、
その豆知識としてはこの例えば今聞いたトラック7の分では、
はい、
豆知識って何ですか。
まあ、静寂に気づくと、まあ、周りの音がこう急に大きくなったように聞こえられるということで、それを前の意識と書いて前意識っていうんですけれども、はい、まあ、そういうことをすることによって、まあ、普段意識されないところが活性化されて、まあ、聴覚のこの部分が、頭の中の聴覚野の動きが、まあ、活発になるっていうことですね。
ほう。
それによって、まあ、小さな音の存在が、まあ、脳の活性化につながるような、そういう、音になると思います。
ああ、そうですか。これはなかなか興味深いですね。はい。はい、そして、
はい、
もう少し読み進めるというか、戻るかもしれませんが、
はい、
トラック1、次、はい。これはどういう、役割というか、はい、そのトレーニングになるんでしょう。
これ、音がですね、4種類今出てくるので、
4種類、
はい。はい。何の音かなというのを意識しながら、
聞く。
はい、ゆっくりと聞くという。
はい。
で、まあ、楽器の音もあれば、まあ、生活の音もあるんで、まあ、そういう違いもありつつも、まあ、一つ一つの音の場面を取り込んでいくっていうような、そういうワークです。
はい、聞いてみましょう。小松さん、これは聞き分けるといっても随分質の違う音が4つ、
はい、
はい、流れましたが、これで良いんですか。
そうですね、これで、はい、まあ、いろんなピア、最初はまあ、トライアングルがチーンというような楽器の音で、次はピアノで、それでまたシンセで、最後カバーの音なんですけども、
はい、
音の質が全部違うんですよね。それで入ってるその音の、物理的な特性も違うので、まあ、その音は何だろうっていうことをまずこう自分の記憶と照らし合わせることによって、まあ、それぞれこう思いが違うと思うんですけれども、音に集中して他の感覚、他の記憶をこうつなげるっていうような、そういう過程がやっぱこう脳を鍛えたりとか、よりその、まあ、想像力を膨らませるっていうような、そういう可能性にもなるので、
はい、
まあ、ちょっと抽象的に近いんですけど、そういう音を選んで作ってみました。
あ、そうですか、
はい、
はい、そして、今度はちょっと、まあ、レベルアップというか、
はい、
トラック17、 これは一体どういうものでしょうか。
はい、これはですね、音と音の間の長さを感じるっていう。
長さを感じる。
はい。
これラジオ的に無音っていう感じになります？
一瞬なると思います、ね。
一瞬なる。はい。じゃあとりあえずその音の間を皆さん、ラジオを聞きの皆さん、ちょっと一緒に感じてみましょうか。ベートーベンの何かが始まるのかなと一瞬思いましたベートーベンの曲でも始まるのかなと思いましたが、間がありますよね。
はい、
そうするとこれでどんなトレーニングできるんですか。
だんだん間が空いてくるっていうのが
分かりますね。
はい、いろいろ感じられると思うんですけども、はい、で音は普段は
どっちかといえば期待して聞くっていうか、次どれぐらいの間かなっていう、はい、
そうですね、その期待も含めてどんどんこう音を追いかけるっていうことを無意識にやり始めるので、普段はこう音の間を感じながら音を、ね、聞いたり喋ったりとかはすることないんですけど、だんだん広がっていくなとか、でこの音源だんだんまた元通りに戻ってくるんですよ。
はい、
遅いのからだんだん早い風に変わってくるんですけども、でその音のない空白の時間というのも実はこう音と同じぐらい大事で、休符みたいなものですよね。
はい、
で休符っていうのも実はすごく会話を聞き取る間の間とか、自分がこの瞬間にどう喋ろうかとか、そういうタイミングっていうのが人は持ってると思うんですけれども、より的確なタイミングをこう察知する力に結びつくんじゃないかな
と。おー、そうなんですか。それはなんとなくやっぱり相手のその心とか考えていること、感じていることがを察知しながら音として、
はい、
そうしてコミュニケーションを取るとより、それが的確かどうかというところはなかなか複雑だと思うんですけれども、コミュニケーション能力が上がるとも言えるということですね。
そうですね、
これ非常に興味深いですね。
あ、
はいはい、これを小松さんがもうあまりにも楽しくって残り時間があまりなくなったんですけども、5分少々なんですが、
はい、
これを全部小松さんご自身が制作されたそうですね。は
い、そうですね、録音から作曲からこの音のね、いろんな編集も文章も全部僕が編集者はいるんですけれども、基本的には僕は全部作りました。
ああ、そうですか。
はい、
やっぱり自分が思い描いているイメージ通りの表現ができていないと、正しく伝えたことにならないという、そういうことでしょうか。
そうですね、まず自分の軸をしっかり見つけるために、普段の周りで何気なく流れてる音とか、こう聞き逃してる音に意識を向けて、その中のこういろんなメッセージを捉える力をつけなければならないかなって思いますね。
ああ、そうですか。はい、わかりました。さあ、ここでですね、またお知らせがあるんですよね。
はい、12月の24日なんですけれども、病院専用の環境音楽を作りました。
今月24日、
そうです、
はい、クリスマスイブ。
そうですね、はい、
病院専用の、
はい、病院にふさわしいかなと思う音をちょっと音楽を作って、で現場で実際に大阪の堺市にあります耳原総合病院っていうところがあって。
耳原総合病院
そうなんです。
なんか作ったみたいなお話ですが、それは
そうですね、
あの総合病院なんですか、耳鼻科じゃなくて。
はい、あの全部 の, あの、はい、総合あの病院で14階建てなんですけれども、そこで、まあ、朝1時間夕方1時間に、まあ、鳴らす音として依頼をされまして、で、まあ、病院空間は結構、まあ、緊張感があるので、まあ、それを緩和とか患者さんの不安をちょっとでも緩和していきたいなというような感じで、まあ、作った曲ですね。
あ、そうですか、
はい、
さあ、それをちょっと聞いてみましょう。はい、時間の間だったんですけれども、私この耳トレーニングしていただいて、
はい、
ちょっとマシになったんでしょうか。
あ、
この素晴らしい、これ Bサイドっていう、そういう曲なんですね、
はい、
で、アルバムのその、まあ、テーマというか、タイトルが命のそばに、はい、なんかもう素敵になんか聞き分けができているという自分を褒めすぎでしょうか。
あ、もう本当にそれは開いてるというふうに確かに思います。あの音っていうのはすごい、あの一瞬で人のなんか気持ちとかいろんなその状態を変化させる力を持ってるっていうふうに、まあ、僕は信じてるんですけども、やっぱそれほどね、力のある音に対してやっぱよりあの意識を向けることも大事だし、まあ、病院もそういうね環境、安心した環境になればなというふうに思いますね。
あ、そうですか。あれですね、小松さんが作られたその探偵メロディーも、この耳トレの本も、
はい、
それからこのビサイド、命のそばにというね、そういう CD もなんか小松さんの心がなんか伝わるっていうか、
はい、
すごいですね。
あ、本当に受け止めていただくね、皆さんの松岡さんもですし、そういう方の力というか、そういう心があって循環し合ってるような気がしますね。
そうですか。
はい、
こうあれですか、もうこの最後に聞くのもなんなんですが、
はい、
そう、なぜそう子供さんの時に音に興味を持ったという、何かきっかけってあったんですか。
そうですね、遠くの音からで遠くで流れる音がすごく気持ちよくって、
はい、まあ、
自分が音で気持ちよかったっていうのが一番大きなあの記憶ですね。
ああ、そうですか。その遠くから聞こえてきたのは何でしたか。
旗織りの単語ちりめのガッチャンガッチャンという音ですね。
いや、そうですか。私の住んでる近所では、
はい、
朝6時ぐらいに、6時前だと思うんですけども、鐘の音が、時報だと思うんですけども、いくつ鳴るのかなと聞いてるうちにまた一音入りという感じなんですけども、やっぱりそういう音が聞こえる、そういう環境って京都っていいですね。
そうですね、何気ないところで聞こえる音っていうのが一番あの聞きがいがありますね。
そうですか、はい、皆さんも本屋さんで、これ本屋さんでよろしいんでしょうか。耳トレ、
そうです、大丈夫です。
はい、わかりました。 ぜひ皆さんも手に取ってみてはいかがでしょうか。今日は小松正文さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとう。